広志恵里、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
いまだ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな未解決事件をたくさん紹介していきますね。今日紹介する事件は、
この事件は陰謀論なのか、ディアトロフ峠事件
です。このディアトロフ峠事件はですね、もう世界で一番大きな未解決事件って言ったらちょっと過言ですかね。そんなことないと思うんですけれども、ディアトロフ峠事件っていうのはですね、本当にさまざまな陰謀論が唱えられていて、実はこれ自然現象が原因だったんじゃないかっていう説もあるんですけれども、これもまだはっきりとは解明されていないわけでして、まあロシアにある山ですね、雪山で登山をしていた男女9人が本当に不可解な死を遂げるという事件なんですけれども、まずこの事件の概要をちょっと説明させていただきますね。事件が起きたのは1959年、だいぶ昔ですけれども、1959年の2月2日に事件は起きました。当時のソ連領ウラル山脈の北部で雪山登山をしていた男女9人が、本当に不可解な死を遂げた事件でございます。事件はですね、ちょっと私海外の山に明るくないのでちょっと存じ上げないんですけれども、ホラートシャイフル山っていう山の斜面で起こりました。で、事件の名前になっているこのディアトロフ、ディアトロフ山じゃないんかいって思うかもしれないんですけど、ディアトロフっていうのはこの、男女9人登山メンバーのリーダーであったイゴーリ・ディアトロフさんのお名前から、リーダーのお名前を取ってディアトロフ峠事件って呼ばれるようになったわけですね。で、これただの遭難だったり、ただのこの雪山での事故っていうわけじゃなくて、それは何でかっていうと、そのみんなの亡くなり方、この男女9人の亡くなり方がもう壮絶なものだったと。だいたいこの時の雪山がね、摂氏マイナス30度だって言うんですよ。マイナス30度って、私北海道出身なんですけど全く体感したこともないんですが、そのマイナス30度の極寒の中、下着姿の遺体が見つかったりとか、テントも、まあ、もちろんその雪山でこうなトレッキングをしているわけですからテントがあるんですけど、テントも内側から引き裂かれてたりとか、あと遺体自体にはこう争った形跡みたいなのは別に見つからなかったんだけど、頭蓋骨とか肋骨を骨折してたりとかで、見つかったその状態が、目玉がなくなっていたりとか、あと舌がなくなっていたりとかして、すごい事件性も当時高かったと。で、なぜこういう風になったのかも現場検証からも全く見えなかったので、陰謀論とかがすごいあった事件なんですね。ちょっと陰謀論のことも後ほど説明したいと思うんですけど、まずこの一行、雪山登山メンバーですね、最初10人だったんです。男性8名女性2名からなる10人で、みんなウラル工科大学っていう、そのさっきのウラル山脈の近くにある学校なんですかね、ウラル工科大学の学生とか卒業生 OBOG とかでみんなで行ってたみたいです。なんでまだ若い人たちですよね。すごい痛ましい事件なんですけれども、みんなで山を登ろうとなって、事件発生現場から、10キロぐらい離れたところ、北に向かったところが一番最初の目標地点だったらしいんですけど、これすごい実はレベルの高い登山だったみたいで、難易度がすごい高い登山だって言われてたんだけれども、みんな経験者だったし、スキー旅行とかそういう 雪山に遠征してる経験を持ってたから周りも別に反対しなかったと、まあ、彼らなら行けるでしょうということだったと思うんですけど、でみんなで向かっている途中で一人がちょっとリウマチを持ってたらしくて、持病のリウマチが悪化しちゃって、いやごめん登れなくなっちゃったわって言って、みんなで行ってきてって言って、それが最後のお別れだったわけですね。9人になったメンバーたちはこの後山に登っていきます。でこのリウマチを持ってた方と別れた後、実は、この一行メンバーね、9人と遭遇した人っていないんですって。だからこのメンバー9人はこの後もう誰とも会わずに、まあ事件が起きてしまったっていうことになるんです。なのであ
っ何時ぐらいにメンバー9人とすれ違ったよみたいな目撃証言とかも特になかったので、だからこの事件はこう、まあ、証言がないわけですから、こう解決の糸口が見つからなくなってしまったわけなんですけれども、今こういうふうに情報が出てる、この情報は雪山登山メンバー9人が記録用に撮ってた写真などを現像して、おそらくこういうふうに行動していただろうっていうところからこう導き出したものになっております。おそらくなんですけれども、まあ、この一行は山に登り出して、ただ、時系列的に言いますと1月の27日に山に向けて出発したと。でその翌日にリウマチが悪化した方が1人いて、そこに離脱して9人になりましたと。でそこから1月31日まで9人、彼らは未開の原生林をですね、ずっと進んでいって、こっからもっと険しくなっていくだろうとなったので、下山までに必要な食料とか物資とかを取り分けて準備をしたらしいです。そして、まあ、これが1月31日の話で、翌日2月1日に険しくなっていく渓谷にみんな進んでいったわけですね。でこの時渓谷を越えて、そこで越えたところでテントを張ろうっていう予定だったらしいんですけれども、この時すごい吹雪になってしまって、で視界が悪くなってちょっと道をそれてしまったんですって。で道をそれて、この山の北側に、この渓谷の北側に行こうとしていたんだけれども、山の南側のホラートシャフイル山に登り始めてしまったと。ですぐに間違ってるってことに気づいたみたいなんですけれども、もうちょっと下の方 1.5 キロぐらい下の方に進んでいったら、木がこう生えていて風をしのげる、雪をしのげる場所があったんだけれども、そこじゃなく、何もこう遮るもののない普通の雪山のこの傾斜斜面にテントを建てようっていうことになったと。でこの時はそのみんなのレベルもやっぱり高かったし、トレッキング の第3級 この条件を満たす場所だったんですって。だからそこで設営してもいいんじゃないかと。でこの時の、まあ、リーダーの行動について、このリウマチがあって途中で離脱した方がそのリーダーの行動について語ってるんですけど、こうすでに登った地点から降りるのが嫌だったか、ここでの斜面でみんなでキャンプすることは自分たちの経験につながるから、この経験を積むことに決めたんじゃないかって、だからここでテントを建てたんじゃないかっていうふうに推測しています。で、もともとこのメンバー9人が登山を終えて、それ下山をしてきたら、すぐにこのスポーツクラブ、大学のスポーツクラブ宛てに電報を送ることになってたんですって、このリーダーが。で、大体多分登り終えて2月の12日ぐらいには電報を送れると思うってみんなに言ってたんだけれども、でもそんな時間きっちりに、雪山ってね、自然を相手にするものですから登れるとは思ってもみんなないし、こう予定は結構未定って言いますから、ずれるだろうと、もう少し遠征が長引くかもしれないっ
ていうふうにもみんなにもディアトロフさんは伝えていたと。だから2月12日が過ぎて連絡がなかったんだけれども、誰も気に留めなかったんですね。で、ようやく2月の20日になって、まあ、親族たちがこんだけ連絡がないのはおかしいということで要請をして、まあ、最初はこの学校のボランティアの学生とか教師とかからが最初捜索をしていたんだけれども、これ見つからないとなって軍と警察が出てヘリコプターとか航空機を投入した、もう大規模な捜索を開始したということになっています。で、2月26日にやっと捜索隊がホラーとシャフイル山、さっき私シャイフルって言っちゃったかもしれない、最初ホラーとシャフイル山でもうボロボロになったテントを発見するわけですね。この時のテントが少しくぼんだところに設置しているはずだったんだけれども、雪に覆われていたと。で、半分、中から半分に引き裂かれてて誰もいなくて、荷物とかも全部テントに置き去りにされていたと。で、そこから、まあ、8つや9つぐらいの靴下、あるいは片っぽだけ靴を履いた足跡が続いていたんです。で、あと裸足の足跡もあったんですって。で、こう足跡が続いていってたんだけど、それを辿っていってたんだけど、途中でこう雪にかき消されて見えなくなってしまったと。で、そこから進んでいったところに、大きいヒマラヤ杉があったみたいなんですけど、そのヒマラヤ杉の下で下着姿で靴を履いていない一人、そしてもう一人の遺体を見つけるわけです。で、この時焚き火の跡とか、木が5メートルの高さの枝が折れてたんですって。だから 木のその地上から5メートルの高さの枝が折れているっていうことは、ここに登ってキャンプ地を探していたんじゃないかっていうことがわかるんですけど、まあ、ここで遺体を2人の遺体を見つけて、でその後さらにこの杉の木とテントのキャンプの間で、3人の遺体を発見するわけです。この時にリーダーのディアトロフさんも見つかります。こう木から300メートル、480メートル、630メートル離れた位置で別々にみんなバラバラに見つかっていて、でこの時のその遺体の姿勢なんですけど、テントに戻ろうとしている状態で亡くなっていたことを示唆していたと。で、他に今見つかってるのは5人なんですけど、他に4人いますよね。その4人の遺体を探すのにまた2ヶ月かかって、でこの他の人たちはヒマラヤ杉のこの木からもっともっと75メートルぐらいこう森の方に入っていった渓谷の中で見つかったりとか、もう4メートルの深さのこの雪の下から発見されたりしていたんですけど、この時の4人の遺体が、他の5人の遺体よりも、5人の遺体の中に下着の人とかいたけれども、もうよっぽどまともな服装をしていて、でこのことから分かるのは、最初に亡くなったメンバーからこう服をもらって着ていったんじゃないかと。マイナス30度ですから。でそこからどんどんどんどんこう奥の方に分け入ったところに入っていって、足を滑らせて亡くなってしまったんじゃないかと。でこの時の、4人の遺体の方が損傷が激しかったみたいなんですね。でどうやらその4人のうちの3人が致命傷を負っていたと。でこれが なぜこんな亡くなり方をしているのかっていうことで、死因尋問とかを検視を進めていったんですけれども、この最初の5人は死に直接結びつく原因、怪我を負っていなかったと。でおそらく低体温症じゃないかって。でその他の2ヶ月後に見つかった4人がうち3人が致命傷を負っていたと。でこの時のその致命傷が、一番最初に言った頭蓋骨が折れていたりとか肋骨が折れていたと。その 折れ方って交通事故の衝撃に匹敵するものなんですって。外傷じゃなくすごい圧力をかけられて起きた傷、怪我だったんじゃないかって。でそれで、舌がなくなっていたこととかいろんなことをこう考えていくと、その当時先住民の満士人っていう方がこの山にはいたんじゃないかとも言われてるし、でもこの時にそのじゃあ足跡があったかって言ったら別になかったと。で至近距離で襲われた形跡とかもなかったから、この原住民の人たちによる襲撃はないんじゃないかとなったんですけど、まあ、不可解なことがいくつかあって、その雪崩が起きたんじゃないかっていう説もあったんです。雪崩が起きたんじゃないかって言われてたんだけど、でもこの傾斜が15度ぐらいだったと。山の傾斜が15度ぐらいじゃ大きい雪崩は起きないと。で、じゃあなんで目玉や舌がなくなっているんだっていうこと、そしてこのうちの遺体の服装からですね、放射線物質が検出されるんです。それも高い放射能汚染が、まあ、認められるわけですね。で、テントを張ってから9時間後に亡くなっていること、その例えばテントを張った衝撃で雪崩が起きてしまう、そこで様々なこの事件についての憶測が飛び交うわけです。実は軍がこの地域をずっと密かに利用していて、でそこに踏み込んでしまったこの学生たちの隠蔽でこういうことをしたんじゃないかとか、あとはこのキャンプ地、そのテントを建てたキャンプ地が宇宙基地から、核実験場に通じる道のこの途中に位置していたから、何かこの学生たちは秘密を知ってしまったんじゃないかとか、あとフィルムをね、カメラ、記録用に撮ってたカメラのフィルムを現像したところ、最後の一枚があんまりこうぼやけてはいるんだけれども光る物体のようなものが映っていたとか、あとは近くにある核実験場の放射能が漏れていたんじゃないかみたいな、こういう議論がたくさんのこの憶測を呼ぶんですけれども、実は2021年にこれは実際に科学が証明できるんじゃないかっていうふうにちょっとこの事件の解決の糸口が見えてきまして、まあ、当時1959年、この当時は、抗いがたい自然の力によって、これ実際に捜査当局が発表してるんですけど、抗いがたい自然の力によって9人が死に至ったっていうことにして、その後3年ぐらいこの地域への立ち入りも禁じて、これ以上捜査は進めませんということになってたんですけれども、2021年に科学がこれを証明したと。実は傾斜さっき15度くらいって言ってたんですけど、この雪が積もった状態が15度だったんだけれども、実際の山の傾斜自体は30度くらいあったと。で、下の雪がこうまだ固まっていない状態で非常に不安定な雪山だったと。で、この止まった日は雪崩が起きたっていうこととかを誰もその日記には書いてなかった。そしてテントを立ててから9時間後とかだったから、なんか雪がすごい降ってたとかは書いていないんだけれども、風がすごく強く吹いていたと手記に書いてる人がいて、で風が強く吹いていることによってこの大きい風の塊とかが吹くんですって、雪山って。それがまたこの不安定な山の斜面に圧をかけて、すごい小さな雪崩が起きてしまったんじゃないかと。で普通テントを張るときって雪山掘るんですって、掘ったところに建てるんだけれども、この時雪に埋もれた状態で見つかったから、多少の雪崩でもそういうふうに埋まってしまう、そして多少の雪崩でも人体にこうぶつかったときは本当に交通事故ぐらい、頭蓋骨が折れたり肋骨が折れたりするぐらいの強さがあると。 だからこれはやはり雪崩なんじゃないかっていうのが2021年になってやっと分かってきたようなんです。で、放射能じゃあどうなるんだってなるんですけど、放射能もランタンに使っているその化学物質が放射能として反応したんじゃないかとも言われてる。そして衣服を身につけてなかった、その下着の状態だったっていうのも無菌脱衣っていう寒さの中でこう錯乱状態になって服を脱いでしまうっていう行動があるんですって。それなんじゃないかと、大体これは科学で説明できるんじゃないかって言われてるんだけれども、まだ陰謀論は消え去っていないわけですよね。まあ全ては未解決なんですけどね。はい、というわけでちょっと長くなってしまったんですけれども、今日の事件はディアトロフ峠事件をお送りしました。それではまた次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。